しメロディーで。
はい。アンスです。
はい。
はい。
炭酸は最近なんかいいことありましたか、最近。
いいことね。最近、奥泉光の我が輩は猫である殺人事件と、内田百軒の贋作、我が輩は猫であるを買ったんですけど、
はい。
まあ、想定が、まあ、両方猫って、まあ、巷でも人気だし、人気のモチーフだから、想定も可愛くて、奥泉光の、我が輩は猫であるさ、殺人事件の方がでかい、ここに入ってて、なんか質感も存在感もあって、旧仮名遣いで書かれてるし、結構満足感があって、まだ読んでないんですけど、いい感じ。
箱に入ってるんだろう。
箱に入ってますね。新潮社、はい。
確かに物質として結構いい買い物感出ちゃいますね。
そうそう、はい。僕結構物質の本好きなんで、結構ね、あの古本屋とかで、昔、だから大正とか、昭和初期とかに出た、なんか和紙で作ってるような本とか、一時期よく買ったりしてましたね。
そんなあるんだ。
あります、あります。なんか、まあ、和紙って言っても、そんな、あの、手すきみたいな感じじゃないですけど、うん、まあ、どういうイメージが近いかな。まあ、障子とか、まあ、薄くて、で、なんか、まあ、書道の時の半紙は和紙かどうか自信ないけど、まあ、ああいう質感というか、まあ、普通の文庫本とかの用紙とは、質感が違うのに、活版で押してあるみたいな。ですね。
これは読めるんですか？
はい、読めますよ。読めます、読めます。なんかちょっと慎重に読みますけど、なんか匂いもするし。
この書いてある内容も興味あるし、物質としても、
そうそうそう、
物質としてだけ買ってるわけじゃないですよね。
はい、はい、書いてる内容も興味あるから買ってます。まあ、なんか、うん。はい、はい。
何買ってるんですか？
そうですね。まあ、満足度高いので言うと、高浜虚子の550句っていう、あの、はい、55歳の誕生日かな、わかんない。あんまり自信ないんですけど、なんか、なんかの記念に、あの、自分の句を550集めて、句集にしたみたいなやつとか、結構気に入りです。
もう僕、長浜虚子の漢字もいまいちちゃんと想像できないもん。うん、高浜？長浜？
高浜？
高浜？高浜？
高い浜って、虚子は虚しい子供です。
あ、へえ、かわいそうな名前です。
そう。あの、清なんですよ、本名が。
あ、そうなんだ。
確かね。で、正岡子規が清だから、虚子にしたらかっこいいんじゃなかろうかって言って、虚子になりました。確かに。
確かに、それはかっこいいわ。高浜虚子だ、買おうって思って買ってるんですか？
そう、そう、そうです。
じゃあ、もうその、何だろう。巷では有名な歌人なの、
はい、
歌人ではない、俳人？
俳人、俳人ですね。巷では有名。今、俳句やってる人は、みんな高浜虚子の系譜にあると言っても過言ではないという。感じの高浜虚子です。
そんなになんだ。
はい。なんか、まあ、俳句は、一応、松尾芭蕉源流みたいに言われていますけど、うん、まあ、近現代の俳句は、正岡子規が、まあ、まとめ直したというか、まあ、まあ、息を吹き返らせたというか、みたいなところが、で、まあでも同時代の人も俳句やってたんですけどね。コーダロハンとか、あの、パッと出てこないですけど、当時有名だった ような人はやってたんですけど、まあ、もう一回、まあ、だから今で言うサブカルチャーみたいなことで、自分たちの時代の表現としてやり直そうぜっていう雰囲気に持っていったのが、正岡式で。
はい。
はい。で、正岡式は30いくつで死んじゃったんで、その後は高浜虚子が、まあ時代を築いたっていう感じです。
おへそにこんにゃく乗ってる人って、
おへそにこんにゃく。おへそにこんにゃく乗ってましたっけ？
いや、僕の記憶違いかもしれない。
なんだっけ？
今ググりますね。おへそ、こんにゃく。あ、こんにゃくがお腹に効くっていう情報しかパッと出てこないんで。
何やっけな。
じゃあ、伝統芸能みたいなやつをこう、フレッシュな形にしてくれた人なんだ。
そうですね。まあ、そう。評価。うん。厳しい評価ももちろんあるんですけど、まあ、正岡式側の好意的な評価だと、そう、なるはず。
で、現代まで連なってるんだと。
そうですね。なんか、そう、短歌はもうちょっといろいろあるんですよ。正岡式は短歌もやってたんですけど、なんで、近現代短歌の立役者の一人なんですけど、正岡式って。で、なんですけど、与謝野晶子とか、与謝野鉄幹とか、あの辺はまた全然別の系統なんですよ。だから同時にいろんな人がやってて。
これ。
で、いろんな系譜があって、まあ最近は最近で全然、フィールドというか、系譜に連ならない感じで出てきたりとかもあるんで、結構バラエティ豊かなんですけど、まあ、俳句は比較的、うん、まあ、もちろんなんか途中で自由律俳句が枝分かれしたりとかはあったんですけど、
うん、
まあ、比較的一本の木になってるというか、そういう感じですね。その中で、まあ、枝分かれはしたんだけど、元をたどっていくと大体高浜虚子とか正岡子規ぐらいに行き着くみたいな。
与謝野晶子の系譜はもういなくなっちゃったんだ。
ああ、すいません。俳句が一本の木になってて、短歌はいっぱいありますね。
ああ、なるほどね。
そう、正岡式とか、まあ、その、弟子とか、その系譜の人、斎藤茂吉とかが連なるんですけど、は結構、描写みたいな。風景を切り取るとか、生活を切り取るとか、まあ、リアリズムって言っていいのかわかんないんですけど、真の意味でのリアリズムでは詩なのでないと思うんですけど。
うん。
まあそういう感じと、あとまあ与謝野鉄幹とかは結構叙情性というか、ロマン派というか、心を伝えるものが歌だろうっていう感じなんで全然違うんですよね。
あ、いや、なるほどね。
で、まあいろんな立場があった方が面白いっていうことはあります。
なんか今小説のことで言うとどうかなっていうのを考えてたんですけど、
はいはいはい、
今の現代の作家ってなんか多かれ少なかれ村上春樹の影響下にあると思うんですよね。文体にせよ、はい、題材にせよ、うん、あるいはそれに逆張りしてみたりとか、
うんうん、
まあ、少なくとも影響下にある気がしていて、
うんうんうん、
俳句の世界にはいないんですか、その俳句界の村上春樹みたいな。
まあ、文体が引っ張られるみたいなことは結構ある気がしますね。ちょっとどこ、誰がっていうのは難しいんですけど、まあでも。
こいつの名前出すと荒れるな、みたいなやつとかいないんですか？
こいつの名前、
なんかみんな、なんかこう、一加減あるみたいな。
あ、まあ、そういうのは、あると思います。ね、あると思いますよ。
うん、
もうわかんないけどな。まあ、斎藤さん期とか、まあ、荒れるってことじゃないかな。 まあ、正岡式も結構荒れるんですよ、そもそも。
そうなんだ。
正岡式って別に上手くなくて、詩が。っていう、僕はそういう派閥なんですけど、派閥っていうか、別に派閥があるかどうか知らないけど、まあ、素直に読むと上手くはないんですよね。ただ、素朴で味があるっていうか、まあ、ちょっと、正岡式の境外とか、まあ、どういう風に生きて、どういう風に飯を食って、どういう風に死んでいった人であったかみたいなことを、まあ、ちょっと考慮に入れると、なんかすごい泣けそうなぐらいいいな、みたいな気持ちになることもあるけど、でもまあ、作品だけを見て言えば、まあ、決してそんなにいい作者ではないんじゃなかろうかって思うんですけど、まあ、作品自体を評価してる人も多い。ですし、まあ、そもそもあんまり全然評価してないみたいな人も多分いるんですよね。高浜虚子も高浜虚子でまあそれなりに荒れるんじゃないかと思ってて、現代俳句があるのは彼のおかげだっていうのがまあ反面で、もう反面は現代俳句が面白くないみたいなことがまあもしあるとしたら全部高浜虚子のせいじゃねえかみたいな、愛憎を半ばした感じの人ではあると思いますね。
日本語ラップで言うと、う
ん、日本語ラップで言うと
みたいな感じだ、うん、ジブラみたいな感じですね、多分。
どういう感じなんですか？
90年代に、はい、J ラップ VS 日本語ラップ演奏みたいなのがあって。
はいはいはい。
当時、マスメディアで J ラップっていうのがもてはやされてたんですよね。
うんうんうん、
本キッキーズに出てた、ダダラパーとか、なんか、とにかくその、ポップな感じの、
聞いたことあります。
面白い選手が、J ラップって言われてて、
うんうんうん、
それに対して、なんか、あんなの、ラップじゃねえ、ヒップホップじゃねえって言って立ち上がったのが日本語ラップの陣営で、
あいい
でね、そこにジブラとかがいたんですけど。
はいはい。
今の日本語ラップというか、今のその日本のヒップホップっておそらくすべて日本語ラップの系譜に連なっていると思われる。ですが、
はい、
結構その2ちゃんとか見ると、なんかジブラのせい、はい、ジブラがその日本語ラップの、発端みたいな、発端っていう始まりみたいな感じのことを言われてるけど、ってことはあいつのせいで日本語ラップっていうもの、日本のヒップホップ界全体がつまんないものになったんだみたいな、言われることが、まあ、2ちゃんではたまにあって、そういうことなんだなと思って今聞いてたんですけど。
いや、まさにそういう感じだと思いますね。やっぱり影響力の大きい人って他の可能性を潰して面白い。まあ、その一代の話で言ったらもちろんそれでいいっていうか、その人に罪はないっていうか、面白い人が面白くあることはいいことだと思うんですけど、結果を見るとそれによって別の可能性が消えてるってことはありますよね。
うん、今、短歌ブームですけど。
はい。
俳句ブームみたいのは今来てないですか？
俳句はね、プレバトやってるじゃないですか。
はい。
プレバトっていう、テレビ芸能人格付けのね、はい、テレビがあって、うん、まあ、それのおかげで結構流行ってる面はあると思うんですよ。その、ただ、その、なんていうんですかね、添削されたい欲求っていうか、うまく作りたいみたいなことですよね。採点されたいとか。
確かにね。
才能ありになりたいみたいな。ね。まあ、だからまあ、そう、夏井いつき先生っていう、先生役の人が、愛人の方がやって、てますけど、まああれも賛否両論はあると思うんですよね。まあ本人も多分自覚して で、まあでも、そうは言っても裾野が広くあることがまず一番大事なことだろっていう主張なんで、まあそれは一理あるわけですけど、まあ短歌みたいにこう、なんていうかな、すごい人が湧いてきてるみたいな状況ではないと思いますね。
そうなんだ。
はい。まあでも、高校生とか、あの、俳句甲子園っていうのがあって、すごい、かけてる若者とかもいるし、まあ、すごい下火っていうと下火ではないと思うんですけど。でもまあ、めちゃブームかと言われるとそうでもないんじゃないかなって思います。
じゃあやっぱ、競技になってるってことですね。
そうですね。そういう部分はあると思いますね。やっぱりかなり短いので俳句って、短い中ですごいうまくやるみたいな競技性っていうのがすごくある一方で、素人が見ても分かりにくいみたいな部分が一定程度あるんですよね。
はいはい。
で、まあ芸術って全部そういうところがあると思うんですけど、まあ、その玄人っていうか、まあ批評家、典型的には批評家が見て、いい悪いっていうのと、あと消費者が見ていい悪いっていうのがあると思うんですよね。音楽にしろ、絵にしろ。で、まあ両方あるのがまあ理想的というか、消費者も買っているし、それとはそれでなんか、これは売れてなくても価値があるみたいなものも発見されて、みたいな。で、俳句は、素人受けがないっていうか、俳句を読んで、エモいね、みたいなのって、かなりなくて、やっぱある程度競技者に入っていって初めて、いいね、みたいな風になってくるような面があるんですよね。短歌はギリ、こう、素人でも楽しめるっていうか、その辺が分かれ目なんじゃないかなって思ってますね。
なるほどな。すると、短距離走ってすごいですね。しかも今思いついたの短距離走しか出てこなかった。
まあ陸上とかってすごいですよね。まあ面白いかな。わからんけど。いやまあ。
人がさ、見てて、競技者の足運びがすごいとか思わないけど。でも、いや、すごい、なんか、足幅広いとかくらいは思うから。
確かに。
でも多分、陸上の選手が見たらもっと細かいこと見て、いろいろ思うんでしょうね。
そうですね。
俳句はその細かいことしか、細かいことが分かる人にしか分からない状態になっちゃってて。
そうそうそう。
うん。そうですよ、なんか何事もこう、その歴史の積み重ねの上で、こう、なんか通じ的な評価と、一方でこう市場の中で横の広がりみたいな、当時的な評価と、ね、横軸と縦軸があって、どっちもないと死んじゃうから。
そうですね。
ね。
うん。まあ、うん。まあ、俳句もでもまあ、日に耐えかけてるっていう感じでもないので、多いお茶とかね、書いてあって、それ見て、なんじゃこりゃって思ったりできる。まあ、なんじゃこりゃって思うのも消費の一形態なんで、まあ、そういう、ことがある限りは滅びないというか、まあ、ね、絶対誰かしらは多いお茶に出し続けるし、乗り続けるし、多いお茶を企画した、俳人は金子とうたっていう有名な人なんですけど、今は夏井いつきさんが後を継ぐというか形で関わったりしてると思うんですけど、
そう。
まあ、ああいう活動は偉大ですね。そういう活動によって日本人の生活に染み込んでいってるので、俳句が。
確かに。それは偉大です。
うん。
うっかり出会ってその道に入るとかもありえそうですもん。
あると思います。
種まいてないと、咲くべき花も咲かない
です。そうそうそう。そうですね。そう。 から、まあ、プレバとも下品な番組だなとは思うんですけど、
うん、あの
でもまあ、ないよりあった方がいいっていうか、あれがあることによって、めちゃくちゃ俳句界に、引いては文学界に、いい効果があるとは思いますけどね。あ、俳句って、くれるかもな、みたいな。気になるじゃないですか、テレビ見てたら。多分ね。
そうね。
それはまあ、いいことだと思います。ちょっと日本語ラップの話で思ったんですけど、日本語ラップってどういう経緯で聞くんですか？流行ってるんですか？ちょっと自分が全然通ってこなかったので。
はいはい。今は、なぜ流行ってんのか、正直僕もあんまりよくわかってないんですけど、
うん、
僕が聞いたのは、僕、もともと Perfume が好きだったんですよね。
ああ、はいはい。
で、ライムスター歌丸っていう人が日本語ラップの人なんですけど、
うん、
ちょうどそれもジブラと同じくらいの時期に活動してて、うん、なんか、サンピンキャンプっていうなんか伝説の、あの、日本語ラップ会話のライブがあるんですけど、それとかに出てたので、うん、その人がこう、Perfume をめっちゃ絶賛してたんですよ。ラジオで、
うん
うん、それで、ライムスター歌丸っているんだ、みたいなのを知って、
うん、
この人の曲も聴いてみよう、みたいな感じで、聴き始めて、ハマったって感じでしたね。
ああ、なるほど。あ、ラジオからの出会いなんですね。
そうそうそう、そう。Perfume 好きだった時は、なんか、エレクトロニカとか EDM みたいな結構ダンスミュージックを聴いてて、はいはい、大きいくくりで言うと、大きいくくりではないか全く。ヒップホップもダンスミュージックなので、
うん、
なんか、なんだろう、好きになる土壌みたいなのがあって、好きになっていきました。で、いろんなきっかけがあって、聴き始めて、で、その、ライムスター始まりの、いろいろ聴きのみたいな感じで、今に至ってますかね。
なんか、僕が昔、うん、昔っていうのは何年前ぐらいかわからないし、何を聞いたかもわからないし、さっきのそのジブラ以前以後みたいなのもちょっとよくわかんないんですけど、まあ、昔聞いた印象では日本語ラップってあんまりかっこよくないなって印象があって、はい、なんかハマってないっていうか、英語の方がずっとかっこいいじゃん。気持ちだったのが、うん、最近っていうのはもう本当に今年とか去年ぐらいに気づいてみれば、なんかかっこいい日本語ラップっていっぱいあるなっていうことに気づいて、何が起きたんだと思ったんですけど、
はい、
まあ起きたんだと思ったとはいえ、今もそんなには聞いてないんですけど、やっぱり結構ラップの系譜っていうか、普通に日本語ラップの日本語ラップとしての発展みたいなのが結構著しいんですかね、さっきの話ですけど。
そうだと思いますね。なんですかね。正直僕もあんまり詳しくはわからないんですが、うん、日本語ラップは外国のモノマネじゃないっていうのは、とにかくその、90年代のサンピンキャンプの人たちはよく言っていて、日本語でだけ出せるリズムみたいなのを追求するし、英語のモノマネじゃない仕方でヒップホップという探求するのがいいんだみたいなことを言ってて、ただ当時やっぱり知らない人が聞いたらダサかったんだと思うんですよね。
うん、
僕も最初聞いた時はなんかちょっと何これってちょっと思ったし、
うん、
それがまあ、ジブラのいたキングギドラとかの時はなんかイン踏むのがとにかくそのラップなんだみたいなこと言ってて、イン踏まないやつはクソみたいな曲も出してるんですけど、
うん、
それがこうインフムのは逆にダサいよね、みたいな感じになってきて。
面白い。はいはいはい。なるほど。
全然踏まないみたいな、
うんうんうん。
思ったことをとにかくリズムに乗せるんだ、リズムが大事なんだみたいな感じの、フローが大事なんだみたいな。
はいはい、
文体みたいな感じですね。はいはい、文体が大事なんだみたいな感じで、はい、盛り上がって、
は
い、そっから、多分、コーの登場がでかかったんじゃないかな。コーわかります？ K-O-H-H なんです
ね。はいはいはい。ね、名前というか、その綴りというか、文字列は見たことあります。
宇多田ヒカルのアルバムとかにも
出
てたんですけど。
なるほど。
共演してたんですけど。
うん、
コーが、その、 何？ヒップホップのビートに、なんか、うまいこと日本語を乗っけて、うんぬんかんぬんするんじゃなくて、なんか、1414乗せちゃうみたいなのやったんですよ。なんか一見ダサいんだけど、力が抜けててかっこいいというか、なんか、こう、あれ、誰もやってこなかったことをやって、ちゃんとかっこよくなったみたいのがあって、その辺から多分、おのおのがいろんなことをやってる。まあ多分その前からもやってるんでしょうけど、その辺からぐっと世間にヒップホップが渡っていったような感覚はありますけど。大豆田とわこととかわかります？
いや、わかんない。
なんか、サブカル系の人たちが好きなドラマがあるんですけど。
はい。
それにたくさんラッパーとかが出てって、2、3年前かな。でその頃にはもうすでにそのかっこいいもの、サブカル界隈の中ではもう素朴にかっこいいもの、なんかあえての逆張りとか魂をかけてとかじゃなくてかっこいいものになってて、感じはありましたけど
ね。なるほどね。面白いな。試行錯誤した結果、なんか受ける、ここが受けるみたいなのが見つかって、たんですね、業界的に。
そうだと思います。でもやっぱマスに受けるものと今もアンダーグラウンドで受けてるものはちょっと違ったりはしていて、
なるほど、
うん、やっぱり売れたら売れたで嫌われたりとかするので、
確か
に、そうなんですけど、
面白い。
だいぶマスに普及した感じはありますね。
いや、やっぱり軍隊みたいなのですよね。まあ、戻しちゃいますけど、短歌とか、俳句とかも、口語をどう載せるかみたいなのってすごい苦労してて、
は
じめはすごく、多分、誰もしっくりきてないっていうか、あえて口語でやってるけど、なんか文語の方がかっこいいし、なんか口語で実験的にやっているだけ、みたいな感じがあって、で、ハマらんな、ハマらんな、みたいな。で、どっかでハマるんですよね。ハマるともう、そっちに、ザザッと行くというか、むしろ文語でやってる方が、まあ、マイナーじゃないけど、まあ、あえて文語でやってるんですね、みたいな感じになっていくみたいなのがあるので、なんか、うん、さっきの力が抜けたっていう話がありましたけど、力が抜けるまでが、結構あるなっていう印象はありますね。短歌の方が力抜けるの早かったですけどね。まあやってる人が多いからかな。
ああ、それはあるでしょう。なんか文句が広ければ広いほど力抜いちゃダメな理由がわからない人もたくさん来ちゃうとかもあるかもしれない。
なんかね、俳句とかも初めの方、口語俳句の先駆けみたいな坪内念天さんとか、いう方がいらっしゃったりするんですけど、なんか、ちょっとおどけてる風に見えるんですよね。口語を使って柔らかくて丸くて、みたいな。で、まあでも、すごい、まあ俳句の歩みの中で重要な位置にいる人なんですけど、やっぱりなんか、一種のポージングというか、前衛としてやってるっていうか、まあ何かのカウンターとしてやってるっていう感じがあるんですけど、最近の作り手とかになると、別に、普通に口語で作るみたいな。なんで口語で作っているとかではなくて、口語で作る。みたいな感じになってて、その中にまあ、いいのもあるみたいな感じだけど、まあそういうのが生まれてくる背景にはそういう頑張って口語で作った人とかがいないと、どうしようもないので、なんか、面白かったな。一緒かもなって思いました。
確かに。なんか、なんであれ、たまたま勝ち馬に僕たちは乗ってるだけで、かつての前衛だったものの、生き残ってるものの上に乗っかってるから、
そう。
なんか小説でも最近、なんか方言の文体の小説めっちゃ多くて、なんか、オラオラで一人いぐもくらいの時に、
うんうん、
なんかもうええわと思って、
うんうん、
全部これじゃんみたいな、なんか大阪弁のやつとか、
うんうんうんうん、
いいよって思ってたんですけど、
はい、
なんかはい前衛のやつねみたいな、結構そういう気持ちで触れてて、
はい、
はい、でもこの間井戸川イコさんの、
うんうん、
ここはとても早いかを読んだ時に、
はいはい、
一瞬もうええわって思ったんですけど、
うん、
読んでたらめっちゃ面白くて、
うん、
僕の中だと、井戸川イコさんが、その、小説の現代風の口語で、うん、なんかちゃんとかっこよかったやつが、なんか僕の中で、こう、何俺の中の金字塔みたいなのが立ってて。
なるほど。
なんかこっから普通になったな、みたいな、感じではいますね。
ああ。
僕の中で。
僕は関西弁で言うと川上美恵子も父とらんとかあたりでまあびっくりしたなぁとは思って、でもまあその時はびっくりして方言もええわとかじゃなくて、まあこういうまあまああれは単に方言っていうだけじゃなくて、ちょっとなんていうか舌足らずな文体っていうか、うん、方言と相まってみたいな感じですけど、まああれでびっくりした。あとは、まあ、ね、関西弁か、まあ、方言の文体は、まあ、そういうことねっていう感じは確かにありましたけど。
うん。
うん。でもまあ、そうですね。今の話聞いてて、まあ、そのうちというか、方言を使ってることが、なんていうかな。あえて使っているっていうことじゃないみたいな感じになったら、また、世界が広がるかもしれない。
ね。なんか、その、飛ばして使命の時代に原文自体が発明されて、文語から、口語体になったみたいな、いわゆる歴史のやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、とはいえ、書き言葉って書き言葉だよねとはずっと思ってて。
うんうんうん。そうですね。
そう、じゃあ、その、口語のやつ、方言のやつが、良い書き言葉になってるかと言われると、なんかそんな感じもしないみたいな。なんか、もやもやがずっとあったんですけど、なんかどっちも変じゃないみたいな。
うん。
口語って言ってるけど書き言葉だし、
うん、
口語を書き言葉にしてみましたっていう実験は実験にしかなってないみたいな感じの印象をずっと受けてて。
なるほど。
そう、なんかこれ、それがなんかいろんな実験を経て、普通にかっこよくなってきた感じがあるんで、現代版の現代原文一体みたいなのができつつあるのかなみたいなのは感じてはいますが、でもツイッターとかでその流れてる言葉って、また、その、書き言葉とも違う言葉で、口語でもない言葉で。
そうですね。ツイッターの文体ありますよね。はい。
ブログの文体もまた違うじゃないですか。
ありますね。
なんかこう、何が言いたいのかというと、メディアによって文体は左右されていて。
うんうんうん。
いや、もっとなんか大きい話で言えば、別になんか目上の人と喋るとき、友達と喋るとき全然違うし、多分声のトーンとか、
うんうんうんうん、
発音の置き方とかも多分違うはずで、うん。
そう。
小説だけが小説してたような、印象なのかな。わかんないけど、僕は小説そんなに読んでないから、
うん。メディアの中の一形態として小説があるっていう感じじゃなくて、小説だけがちょっと変な感じがあった。
あった。てかなんか小説やってますみたいな雰囲気。
ああ。確かに。
そうで僕はそ小説ネイティブじゃないから。
うん、はいはいはい。
なんか結構もう20手前くらいから小説読み始めてるから、
はいはいはい、
あ、これが自然だよねってやっぱどうしても思えなくて、
うんうんうん。ブログとかツイッターの文体は自然発生的っていうか、まあ、こう体に馴染んだものとしてあるけどっていうことですか。
それもあるし、誰もツイッターっぽいことを喋ろうっては思ってないと思うんですよね。なんか単に面白いとか受けたいとかは思ってると思うんですけど、
うん、
ツイッターみたいなことをしようとは思ってない気がしてて。
ああ。
なんかその辺が違和感なの、だったのかもしれないですね。小説は小説をやろうとしてるというか。
ああ。なんか。いやでも僕、ちょっと長めのツイートとかすると、硬くなっちゃったなって言って直すことあるんですけど。うん、
ああ。ツイッターに見合わない文章
になっちゃった。ツイッターに見える文章みたいな。あとまあブログはもっとありますね、なんか。そう、僕は結構、うん、確かに。あの、僕は、中高ぐらいに、まあ、小説家わなびってほどじゃないけど、なんか、小説を、こう、崇拝していったっていうか、なんだろうな、まあ、ありていに言えば文学少年だったってことかもしれないですけど、なんか硬い文章でカッコつけて書いてるのってかっこいいな、みたいな。子供時代だったので、なんかすごい、中身がないけど、すごい格好だけつけてるみたいな文章を一時期書いてたんで、はいはい、名残があるのかわかんないんですけど、ブログとかを書こう、あと、ネットに参入するのが遅かったっていうのもあるのかもしれないですけど、中高時代あんまりネット見てなくて、大学ぐらいからよく見てるんで、なんかブログとか、が、なんか馴染まないな、みたいなことがあるんですよね。自分で書くと。だーっと書くと、なんか、その、インターネットの文体と馴染んでない。で結構書き直したりして、柔らかくしていくっていうか、ブログの文体にしていったり、ツイッターの文、まあツイッターは苦労することほどではないんですが、そういうのってあるんで、確かに、積んでる世界とか、ブログの文体気持ち悪いなって思うこと時々ありますね。なんか、特に、まあ、でな、匿名ブログとかでありがちな、なんか、お前らみたいな感じの文体あるじゃないですか。
ありますね。
うん。ああいうのとか、まあ、読んでて面白いことも多いんですけど、
うん。
なんか自分で書いててそういうのに寄せちゃったりすると、ああ、寄せちゃって、ちょっとさすがに気持ち悪いかみたいな。まあ、やっぱり自分が育ってきた分野ではない分野の文体って気持ち悪く感じるとかがあるのかもしれない。
いや、そうなんですよね。僕、それで言うとおもころがめっちゃ苦手で。
ああ、そうなんですね。
と、インターネットの人だったはずなのに、俺、
うんうん、
ずっと子供の頃からネットに触れてきて、
はい。
にちゃん、入り浸ったり、うん、なんか謎のゲームを公開してる謎の BBS で、なんか荒らしたり、
うん、
荒らされたりしてたのに、
うん、
なんか、おもころ苦手で、同族嫌悪なのかもしれないですけどね、なんかインターネットすぎるというか、
ははは。
あの、お笑い芸人で言うと真空ジェシカも苦手なんで、
ああ、そうなんですか、へえ。
インターネットなんですよ。なんかユーモア
センス。はいはいはい。確かに。そうですよね。僕はおもころも真空ジェシカもインターネットだし面白いなと思って、割と好きなんですけど。
多分、同族嫌悪だと思う。それは馴染みすぎて嫌いなんだと思う。
染まりすぎて。なるほど、ね。
うん。
まあ、深く知ってると細かいところが気になるとかも多分あるでしょうし、ね。
そうね。
細かい派閥のなんかとか。
なんかどっかで見たことあるよって、なんか多分ちょっと思ってるんですよ。
うんうんうんうん。なるほど。
そう。でもみんな、その僕みたいに育ってる。みんなが僕みたいに育ってたら多分同じように思うんでしょうけど、やっぱり、別々に生きてるからこそ受け止められる新鮮さみたいなのがあるというのは間違いないと思うんで。
真空ジェシカもちょっと初めて見たときびっくりしましたもんね。なんかここまでインターネットで、インターネットでってその時思ったかどうかわかんないですけど、
うん、
まあ、ちょくちょくインターネットのことも言うし、なんかすごい新鮮な感じがするなって思いましたね。
そうだよ。やっていいんだとは確かに
僕は。そういう感じかな。やっていいんだっていう感じ。
昔からフォローしてる人で、その Twitter にずっと入り浸ってる人がいるんですけど、なんかいわばこう、
うん、
同じ人種、ずっとインターネットにいる感じの人が、
うん、
その M1 の時期なんで今、
はいはい、
真空ジェシカとか応援したり、 やっぱ、なんか、うん、めっちゃ面白いみたいな言ってんのを見ると、
うん、
なんか、そんなに自分のことが好きなのかみたいな風に思ってみたんですけど、なんかちょっと。
なるほどね。
別に、うん、なんだろう。いいじゃんって思っちゃう。なんか、いつもお前がやってるのも同じくらい面白いよって思うし。
ああ。なるほど。まあ確かに。まあまあまあ、ちょっと真空ジェシカのお笑い芸人の場合は、まあ、和芸とかし、もう、あるから、まあ、このあんまり簡単に片付けるのは心があれですけど。
うん、
まあ、ある種、そのインターネットで蓄積された面白を他の方に輸出してるみたいな、手儲けてるみたいな部分がないではないっていうことですよね。
うん、そうだ。まあ、それ間違いなく強みだし、なんか、うん、漫才っていう形に昇華させてるとかは絶対実力だと思って、うん、間違いないとは思いつつ。
うん、
でも、そうですよね。なんか別にその、日本人が和食食ってて、うん、毎日唐揚げでいいわとか、毎日煮魚でいいわとか言ってたとして、うんうん、そんなに自分のことが好きなのかって思わないですからね、普通。なんか、僕がおかしい気がしてきた。
まあまあまあまあ。どうだったね。まあ、それが売り物になってるっていうのはね。まあ、その、偽物の日本を海外に売るみたいなこと。
ああ、それが一番近いかも。なんか、忍者侍とか言われてる感じかもしれない。
そう。そうまあ、忍者侍とかよりは、まあ、かなり、おもころとか真空ジェシカは本物を輸出してると思うけど、まあそれにしたってそういうのが、うん、なんか無邪気に受け入れられてるのって気持ち悪いから、
あ、そう
だ、
あ、
そういう感じかもしれない。
この感じが近いな、一番。すっきりしました。そう思ったら見れる気がするわ。なんか自分のその、なんか、ちょっと嫌、ちょっと恥ずかしい、面白いのはわかるみたいな、この変な気持ちと向き合えなかっただけなんで。ちょっと向き合えるようになったかもしれない。
じゃあ、今年の M1 は楽しみましょう。
わかりました。
時間もいいので、そろそろにしますか。
はい。
はい。
さよなら。
さよなら。